初めてこの教会来られた方もあると思うんですけど、いつもこんな風じゃありません。今日は特別にいろいろこんな学芸会みたいにいろいろあるんですけど、ファミリークリスマスということでですね、みんなでこのクリスマスをお祝いしましょうということで、子どもたち、大人も、それぞれ得て増えてもありますけどね、好きなことで、神様をお祝いしましょうという、意図で、やっております。はい、ろう者の方 の劇もね素晴らしかったですね。プロを目指してますから、ろう劇団はですね、そのうちテレビに出るんじゃないかなと思いますけども、はい。今日はクリスマスにちなんだお話をしたいと思いますが、リアルなクリスマス、リアルな印というタイトルでお話をしたいと思います。まず聖書をお読みしたいと思いますけれども、ルカによる福音書ですね、ルカによる福音書の2章の1節から16節までをお読みしたいと思います。ここはイエス・キリストの誕生について書いてあるところです。実は聖書の中にはイエス・キリストについての誕生について書いた箇所はあまりありません。全部合わせても10ページもない、5、6ページぐらいしかないんですね。それなのにこんなに、世界中で、お祝いをしているというか、大変今有名な出来事になっているのにはそれなりの理由があるわけですけれども、しかしそのキリストの誕生のことということになると本当に少ししか書いてないんですね。で、今日お読みするところはその一番代表的なところであります。お読みします。その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去った時、羊飼いたちはさあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。以上であります。キリストはどこで生まれたのかっていうことですけど、さっきもハンドベルのリーダーの方が、歌の歌詞の中にその馬小屋で生まれたみたいなことが書いてあったという話をされましたけども、ほとんどの方は馬小屋で生まれたと思ってらっしゃると思うんですね。 でも今読みました聖書の箇所のどこを見ても馬小屋という言葉はありません。皆さんの聖書にも私の聖書にも、まあ、同じですから、私これよく言ってる話なんですけどね、聖書には今ここにあるように初めての子を産み、マリアはですね、初めての子を産み布にくるんで貝場桶に寝かせた、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると書いてあるんです。貝場桶に布にくるんで貝場桶に寝かせたっていうことは当然馬小屋だろうと、まあ、皆さん思われますよね。でもですね、貝場桶があるのは実は馬小屋だけではないんです。特にこのイエス・キリストがお生まれになったベツレヘムという場所ですね、地方ですけれども、まあ、今でもベツレヘムという町があるんですけども、そのベツレヘムという地方にはですね、まあ、遊牧民というか、まあ、遊牧民というかその羊を飼う人たちが、この夜、特に夜ですね、羊を避難させるのにちょうどいい洞穴がたくさんあるんです。で、まあ、羊を追ってこう草や水を探して羊を追って一日中うろうろするわけですけども、夜その外に出しておくわけにはいかないですから、盗まれたり襲われたりするの で、そういう羊をその洞穴の中にこう入れてですね、でそこでこう守るっていうことが行われていたようで、でちょうどそれにふさわしいような洞穴がベツレヘムにはたくさんあるんです。僕は実際に行きましたから、たくさんあります。丘陵地でですね、こううねったような丘、ちょうどねこの辺で言うと山口県の秋吉台、ね、あんな感じです。本当に確かに石灰岩質なんですね。秋吉台の方は鍾乳洞がたくさんありますね。でこのベツレヘムは鍾乳洞があるかどうかわからないんですけども、そのえぐれたような洞穴が、ね、たくさんあるんです。でその洞穴の中には石を削って作った貝場桶があるんです。つまりそこに羊を避難させるので、羊に餌を食べさせるために、あるいは水を飲ませるために、石を削った、貝場桶が、あるんですね。で、キリストが生まれて300年、まあ、ぐらい経った頃ですね、4世紀の頃にはこのイエス・キリストが生まれたであろう洞穴というものが特定されていて、証拠はないんですよ、うん、そのあたりにたくさん洞穴があって、でここだろうということでそこに教会が建ってたんです。もう4世紀には建ってたんです。そこにその洞穴の上に教会が建ったんです。馬小屋の上に建ったんじゃないんですよ。洞穴の上に教会が建って、その教会は今でも聖誕教会という名前で、今はとても大きな教会になってますけれども、あるんです。私は行きましたから。その教会の地下にですね、キリストが生まれた場所っていうところがありまして、そこは実はその洞穴、もともと洞穴だったところをこうきらびやかに装飾してあるんです。それがね、これがそのベツレヘムにある聖誕教会です。高誕教会とか聖誕教会。ちょっと何年か前にここで戦いがあったりもしたんですけども、ものすごく大きな教会なんです。このなぜ大きな教会になったかというと、これは11世紀に十字軍がこの教会を守るために大きな城壁を作ったんです。ね、まあ、その教会の歴史の中ではこうキリストが生まれたとこだからっていうんで、一生懸命守ったんですね。でも生まれたところっていうのは教会の地下にある洞穴で、ちょっと右左側になんか変なちょっと見えにくいですけど、ランプみたいなのが垂れ下がってるじゃないですか。で下がこう大理石になってて、そこにこう星のマークみたいなのがあるんですね、金属で。ここで生まれたっていうことらしい。誰も見てないですからね、これ信憑性はないんですけども、だから何が言いたいかというと、その当初からキリストが生まれたところは洞穴だったと考えられたんです。はい、これは今日の豆知識です。まあ僕はこの話をずっと昔から言ってますけども、なかなか浸透しないですね。 どうしてもキリストが生まれたのは馬小屋だって皆さん言ってしまいますけども、ホラー穴である確率の方が非常に高いんです。で、これはベツレヘムのホラー穴ですね。これはリアルなホラー穴です。あの上の方がちょっと見えにくいですけども、ちょっとこれこっちによいしょ、あの左の上の方にあるのはベツレヘムの郊外の様子ですね。あのなんとなくこのいわゆるカルスト台地に似てると思うんですよね。こう丘陵地で、で、あのああいうこう山のあちらこちらに、右下はこれあの観光客の人が座ってますけどね、ホラー穴の入り口に、こういうのがたくさんあるんです。ホラー穴といっても割とこう広いような、でこのこっち側の方もそうですけども、どこで生まれたどのホラー穴かということは特定できませんけれども、そういうホラー穴がたくさんあります。僕も行きましたから。はい、だからイエス・キリストはこのホラー穴で、生まれた可能性が高い。でこれがその石の解剖です。ちょうど子供が入ってますね。イエス・キリストじゃないですよあれは、けどもちょうど子供がこ うまいことやりましたねこの人ね。子供連れてって寝かせてね、ちょうど子供が寝かせるのにいいんですよ。あのベビーベッドサイズです、でこういうのがこのホラー穴の中にあるんですね。だから、さっきちょっと言いましたけども、キリストが生まれたのはホラー穴である可能性の方が高いんです。つまりどういうことかというとですね、野外で生まれたということです。馬小屋よりさらに悪いんです、野外出産です。そういう言葉はないと思いますけど、皆さんの中で野外で生まれた方いらっしゃいますか？あるいは野外でお産したという方ないと思いますね、でもこのさっき読みましたように、皆さんもご存知のように、マリアとヨセフはもともとガリラヤというところにいたんですけども、そこから皇帝アウグストゥスの住民登録の勅令が出てですね、それぞれ皆その生まれ故郷に帰らなきゃいけなくなった。もうマリアはもうすぐ生まれるという臨月っていうんですかね、もうすぐ子供が生まれるという時に大きなお腹をしてやっとベツレヘムに着いたんですね。だけども同じように彼らと同じようにベツレヘムに帰ってきた人がたくさんいたもんですから、宿屋はどこもいっぱいで、小さな町ですし、それであちらこち探したと思うんですね。だけども妊婦を受け入れてくれるような宿屋も家もなかったんですね。それで仕方なくあちらこちらをこう町の周りをぐるぐる探して、ようやくまあ雨露だけはしのげるようなホラー穴を見つけて、そこでイエス・キリストを産んだんじゃないかというふうに考えられるんですね。でそのイエス・キリストがホラー穴で生まれたっていうこのニュースをですね、初めて聞いた、いや唯一聞いたのは実は羊飼いなんですね。さっき読みましたけれども、羊飼いが夜羊の番をしてたんですけども、だから彼らもおそらくどこか他のホラー穴かその近辺にいたと考えられるんです。夜ですから。そうすると空に天使が現れて、そして今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう、これがあなた方への印です、と言うんですね。この神のもとから使わされた救い主が生まれたんだと。でもそれが確かにあなた方のために生まれたんだ、羊飼いたちあなた方のために生まれたんだということを教えるために、その印として与えられたのが布にくるまって貝羽桶に寝かされているということなんです。で彼らはまさにこの近くの野原で羊を飼っていた。つまり キリストはこの羊飼いたちのいるそのど真ん中に生まれたということなんです。もしキリストがさっきもちょっとお話がありましたけれども、宮殿で生まれたとかお城の中で生まれたとか王様の子供として生まれたとしたら、羊飼いにとってみればですね、ああ私たちのために生まれた救い主だなんとは思えなかったと思いますね。それはもうやはり特別な人のために生まれたんだろうし、自分たちには関係ないと思ったでしょう。でも石の貝刃桶に寝かされたこの布にくるまった赤ん坊を見た時にですね、彼らはああこの人は、この救い主は私たちのためなんだというふうに感じたと思うんですね。実は羊飼いという仕事はとても大変な仕事だったと言われています。私も実際やったことはないで分かりませんけれども、とにかく羊は自分で餌を探したり水を探したりできないので、完全な家畜ですから、羊飼いがこの年中365日羊のために草を探し水を探して、あちらこちらへめぐらなければならない、だもんですから、イスラエル人にとってはですね、一番の問題は土曜日が安息日なんですね。で土曜日に街道に行って神様を礼拝するんですけども、羊飼いはそれができなかったんですよ。羊を追って回らなきゃいけないから。そしてまた羊を守らなきゃいけない。羊は弱い動物ですから自分を守る術が何もないわけですね。なのでしかもこの羊を盗む泥棒がたくさんいました。一番危ないのは夜です。で真っ暗闇の中でそうろってやってきて羊をガッと持ってったりですね、あるいは狼であるとか、当時はこの辺りまだそのもしかしたらライオンとかそういう危険なね猛獣もいた可能性もあるんですね。そういう動物から守らなければならない。これも365日24時間彼らが目を光らせておかないと羊は取られてしまったり食われてしまったりする。そのために彼らは石投げというですね武器を持って常に見張っていました。で一方で羊は非常に好奇心が旺盛なので、すぐに何か珍しいものを見たり面白そうなものを見るとですね、基本群れで行動しているんですけども、いなくなってしまうんですね。だから羊飼いはその羊から決しもう片時も目を離すことができない。でも一般の人たちと同じように暮らすことはできないし、ユダヤ人として神を礼拝することもできないもんですから、彼らはですね、卑しい仕事、地の人、アムハーレツと言われてですね、この差別されて、また嫌われていました。かつてね、ダビデ王やモーセも羊飼いをしていたにもかかわらず、羊飼いは嫌われていたんですね。あるいは差別されていたんです。イエス・キリストがこの洞穴の中で、そして石の貝刃桶に寝かされていたっていうのは、要するにこの嫌われて差別されていた羊飼いたち、彼らのために生まれたんだよっていうことを示すためだったということです。私は、イエス・キリストは王宮で生まれなかった、城の中でも病院でもあるいは宿の中でもなかった。羊飼いたちが日夜苦労しているその荒れ野のその洞穴の中で、冷たい洞穴の石の貝刃桶に寝かされた。でもそうすることで、これは神様からのですね、羊飼い人たちに対するメッセージなんですね。神はあなたたち彼らを大切にしているんだよ、彼らのことを知っているんだよ、あなたたちの苦しさを知っているんだよ、そのあなたたちを救うために生まれたんだよっていうことがですね、このイエス・キリストが洞穴の中でお生まれになったということの理由だと考えられるんです。イエス・キリストはこの生まれてから大きくなられて人々の前に出て教えたりいろんな技をなさるようになったんですけども、ご自分のことを羊飼いであるとおっしゃいました。 そして、例え話の中でですね、こう言われました。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。これはキリストが失われた羊、失われた羊というのは私たちのことです。群れから離れ、また飼い主からもう離れてしまった、その羊を見つけ出すために来たんだよ。そしてその神から見捨てられてしまったようなものでも、キリストはその人たちをまるで羊飼いが羊を抱えるように抱えて、神のもとにもう一度返してくださるんだよ、返すんだよっていうふうに、この例え話の中でおっしゃっているわけです。またこう言われました。ヨハネ福音書の中に、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊のために命を捨てると、実はキリスト自身が宣言されているんですね。羊のためだったら私は命も捨ててもいいんだよ。そしてその言葉の通り、最後ご自分、十字架にかかって亡くなりました。教会のシンボルである十字架、これはイエス・キリストが亡くなった、はい、ありますか、はい、イエス・キリストが十字架にかかって、死なれました。まさにこれはご自分がおっしゃったように、羊のために命を捨てられたのであります。新約聖書のローマ書の2、こう書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのです。キリストは私たち羊のために命を捨ててくださいました。私たちを罪から救い出すために、私たちを神のもとにもう一度連れ帰るために十字架にかかって死なれました。キリストが死なれた後、その体はどうなったかというと、ルカによる福音書にこう書いてあります。この人がピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。キリストは亡くなられた後、布にくるまって洞穴に入れられたんです。つまりお生まれになった時に布にくるまって洞穴でお生まれになった。そして十字架にかかって死んだ後、再び布にくるまって洞穴に入れられたんです。何のために洞穴で生まれたのでしょうか。それは羊飼いたちのためです。毛嫌いされ差別されていた羊飼いたちのために、神様が彼らを忘れていないということを教えるためにホラー穴で生まれてくださいました。でも羊飼いは、これは一つの例であり、サンプルなわけですね。代表なんです。どこで生まれてもよかったとは思うんですけども、羊飼いたちがまず彼らのために、彼らが神様から見捨てられていないということを彼らに示すために、あえてホラー穴を選び、あえて冷たい貝場桶で寝かされたんです。でもそれは羊飼いたちにとってはリアルな印だったんです。彼らがそのイエス様の姿を見たときに、あ、神は私たちを見捨てていないと、その姿を見て分かったんですね。言葉でいくら言われても分からなかったと思います。でもその寝かされている赤ちゃんを見て、ああ、神様は私たちのことを忘れていなかったと羊飼いたちは分かったと思います。そして一方で、イエス・キリストが十字架にかかった後、その体は雨布に包まれて墓に入れられました。 この写真はキリストの時代の墓です。ここに実際にキリストが納められたどうかかは分かりません。でも皆さん、この右下の洞穴は先ほど見せたベツレヘムの洞穴なんです。そっくりなんです。エルサレムの洞穴は人間の手で作ったものですけれども、でもここにすごく不思議な共通点があるんですね。キリストは雨布に包まれてこの洞穴に入れられた。それは何のためか、私たちのためなんです。私たちにとってのリアルな救いの印なんです。キリストの死は神があなたを大切に思っておられるというその印なんです。なぜキリスト教は神が人となって十字架にかかって死んだ、そしてよみがえったというこの出来事を繰り返し口にするのか。それはリアルな印だからなんです。キリスト教は絵空事ではないんです。聖書の教えは歴史的な事実が元になっているんです。それは神は私たちのことを大切に思っておられるということをですね、あの2000年前に身をもって示してくださった。洞穴に生まれたイエス・キリストが羊飼いたちの救いの印であったように、あの洞穴に入れられて亡くなって洞穴に葬られたイエス・キリストは私たちにとっての救いの印、皆さんにとっての救いの印なんです。彼の死は神が私たちのことを大切に思っておられる、皆さん一人一人のことを大切に思っておられる、その印なんだということをぜひ覚えていただきたいと思います。羊飼いたちは天使の知らせを聞いて洞穴を探しに行きました。ここで一つ皆さんに聞きたいんですね。同じような洞穴はたくさんあるわけです。どうして見つかったんでしょう。どうして見つかったんでしょう。僕もいろいろ考えてみたんですけれども、それは夜だったからです。真っ暗闇の中でおそらくその洞穴だけわずかな明かりが灯っていたと思うんです。キリストが生まれた、イエスキリストを産んだ時にヨセフやマリアは少しでもだったでしょうけれども明かりを灯したと思うんですね。真っ暗なこの先ほどのベツレヘムの郊外の中に一つだけ明かりの灯った洞穴があったんじゃないかと思うんです。そこに羊飼いたちはかけていって貝羽桶に寝かされている赤子を見つけたんだと思うんですね。だからもし宿屋の馬小屋だったらですね、見つからなかったと思います、ね、やっぱり僕はホラーにこだわってるんです、ねでもそのようにして彼らはキリストに出会った。そしてキリストを見て、ああ神様は私たちのことを見捨てておられなかったなということを知ったんです。皆さん、神様はあなたを見捨てておられません。神様はあなたを大切に思っておられます。あなたを自分の子供のように愛しておられます。その証拠がキリストの死でありキリストの十字架なんです。羊飼いたちのように私たちもこの方のもとにその誕生を祝いに行きたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は皆さんと共にクリスマスのお祝いをすることができました。でもそれは神の一人子が私たちのために私たちを罪から救い、罪を許し、神のことをするために、いや神が私たち一人一人を大切に思っているということを示すために生まれてくださり、そして死んでくださったからであります。あなたの愛は目に見えない仮想のバーチャルのものではありません。実際に起こったリアルなことです。私たちはそのリアルな愛に今満たされていますから感謝をいたします。どうか
お一人お一人のその心の中にもイエス・キリストが今日訪れてくださって、その心に火を灯してください。この暗闇の世界の中に私たちはありますので、どうぞ誠の光であるイエス・キリストがお一人お一人の心に住んでくださり、また光を放ってくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。